101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年の初めに、今年も恵比寿さんにお参りをしようと思ってやってまいります。お正月といえば、まあ恵比寿さんですよね。年の初めに氏神様にお参りをして、今年もよろしくとご挨拶をする。そして自分自身が今年こそはと決意していることやら、こんなことをしたいなと思っているような目標を神さんにお約束をする。これが日本人の初詣というもんでしょうね。今年もお正月初めての番組は恵比寿さんから始めさせてもらいたい、このように思っています。恵比寿さん、西宮神社の宮司さん吉井義明さんにお会いをしまして、いろんなお話が聞けたらなと思ってやってまいりました。宮司さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もまたどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西宮市民はみんなこの恵比寿さんを注目しておりまして、こちらに向いて歩いてくるのが多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。また今年も市民に福を授けていただこうと思いましてやってまいりましたが、宮司さんは元日にどんなことをお祈りなさるんですか。
私個人というよりも、はい、まず神社といたしましては、正月明けますと、はい、一番最初のお祭りが1月1日の午前6時から、
6時から
最短祭というお祭りがございます。これはもちろん、1年間、お守りいただいた、はい、神様に対する感謝のお祭り、合わせまして、皇室、国民、はい、そして氏子通継者の皆様方、今年もですね、ますます繁栄するというようなお祭りをまず執り行います。
そこで、
祝詞、そういった内容の祝詞を掃除をするわけですから、はい、私もその祝詞を掃除をしながら、この1年間やはり穏やかな年でありますようにというような気持ちでお祭りをいたしました。特に今年は阪神大震災から20年、
20年の年になりました。
また終戦から70年、
そうですね、
いう年で、いずれも災害なり戦争なりということで、
西宮がえらい目に遭った年ですね。
余計に、穏やか、
そうです、
穏やかであることということは非常に難しい、ことですけれども、神様にご加護いただいて、そして私たちが、そういった気持ちでこの1年間過ごしたいということで、まずお祭りを申し上げました。
去年は本当に一年中災害が多い年でしたし、それから嫌な事件やら事故の多い年でした。今年はそんな年では困るなと思いますけれども、宮司さん、今年はどんな年になってほしいと思っていらっしゃいますか。
そうなんです。本当に今おっしゃったように、御嶽山の災害、あるいは洪水というようなこともございました、またそれともう一つはですね、嘘偽りということが、非常にクローズアップされた、小さな嘘から始まって、それが大きな出来事として脚光を浴びたようなことですけれども、人間というのはやっぱり、弱い人間ですから、嘘もつくこともあるかもしれませんけれども、やっぱりそれを一度正直に立ち返ると、こういうことを考えないといけないということですね。ですから、正直の神戸に神宿るというような言葉もありますし、日本人の美徳というのは昔から正直ということが最大の美徳であったわけですので、やはり今年はですね、やっぱり昨年を反省いたしまして、正直でありたい、ということですね。恵比寿様のご神徳も、七福神の中では 正直ということでございます。でまあ、11月に行われます西宮神社独特の正門祭という祭り、はい、これもやはり1年に1度ご商売の方があった特にご商売の方々が正直に立ち返る意味のあるお祭りでございます。
エ
ベス様とは切っても切れない正直ということでございますので、まあこういったことを、皆さんがそういった気持ちで、ご生活をされるということになっております。
お正月からも西宮神社エベスさんの境内は大勢の人がご参詣においでになって、まあ、石畳のよう三五五を歩きになって本殿の方に向かっていらっしゃいます。皆さんそういう今宮司さんがおっしゃったような気持ちでお参りになってるんやろうなと思いますけれど、今年もいろんな人がエベスさんに来ていろんなことをお願いしたりお礼を言われたりするんやろうと思いますけれど、まあ、そういうことをずっと見ていらっしゃる宮司さんがいろんなことを考えやと思います。私普段から思っていることちょっと今日はお聞きしたいなと思うこともあります、
はい、
でエベスさんは片手に釣り竿それから脇にタイルを抱えていらっしゃる姿がよう見られますね。これは漁の神様海の神様ということではないかなと思うんですけど、一方でその商売繁盛の神さんとも言われてまして、商売繁盛笹持ってこいなんていう掛け声もあります。景気が良くなることをお祈りされる方も多いと思いますけども、エベスさんをお祭りするのは何という神さんなんで、正式なお名前から聞かせておこうかなと。
まあ本当に今おっしゃったように、西宮神社の神様はエベスさん、
エベスさんですよね、
通っておりますけれども、
はい、
まあエビス様、
はい、
正確にはエビス様で、
エビス、
まあ、通称エベスさん、エベスさんということなんですけれども、まだ神様の正式なお名前で申し上げますと、
はい、
昼子の御事様という、これはご存じない方も大勢おられるかと思いますけれども、まあ、どういった神様かと申しますと、はい、まあ、古事記とか日本書紀、はい、いわゆる神話に登場する中では、
はい、
日本の国を作られた国生みの神様でありますイザナギ、イザナミの最初のお子様が、
はい、
この昼子の御事様ということでございますね、はい、でこちらを、西宮神社の御社殿は、
はい、
よくご覧になっていただくと、はい、3つの社殿が横に並んでおりまして、それで1つの棟でつながっておるという、
はいはい、
形なんですけれど、その3つのうちの向かって右側の社殿に、はい、この昼子の御事様、はい、御事様をお祭りしております。
ああそうですか。エベスさんここ2班やってるのは右半
身。そうでございます。
そうですか。
で、ちなみに正面が、はい、お伊勢様でお祭りしております、はい、天照大神様。これ
はもう神様
の方も偉いですね。それと出雲の大国主の御子
様。ああそうです。
これは真ん中の御社殿でお祭りをしております、はい、そして向かって左側、
はい、
こちらは、荒ぶる神ということで、スサノオの御子様をお祭りしております、
はい、
ですから三殿で夜柱の神様を祀っています。その中でも特にエベス様、
はい、
昼子の御事様は向かって右
側に、ね、そうですか。そういう風になっていたんですね。ところでそのエベスさんっていうのはエベスさんをありがたい神さんとして信仰される方にも全国に広がっているっていう風に聞きますけれど、たくさんなんか西宮神社エベスさんというのはあるらしいですね、はい、どれぐらいの数があるのか教えていただけますか。
まあ、恵比寿信仰といいますの
は、
はい、古くからありまして、はい、例えばずっと時が経ちまして、まあ、戦国時代あたり安土桃山あたりではですね、はい、その当時のいろんな資料を見ておりますと、もう一軒一軒の家で恵比寿様大黒様祀らない家はないというふうに記録されているように、うん、エビス様というのはどちらかというとそれぞれのお家で祀られている、うんうん、木造でお祭りされている、あるいは絵に描いたエビス様大黒様を、はいはい、家にお祭りするということで、はい、神社というよりもむしろ各家々でお祭りされるという、うん、そういった信仰が非常に強かった
わけですね。
そのうちに時代が盛んもう少し上がってくるとやっぱり、うん、神社として各村々、各町々にお祭りされるようになったということでございますね、はい、うん、まあ、そういったことで現在ではですね、いわゆるエベス様という神社はですね、およそ3500社 日本に鎮座していると言われています。
3500社ですか。
これもですね、正確にはやっぱり分からないんですね。
どうやってそうやって広がったんでしょうね。こちらがまあ総本社ですから、
そうで
ございます、ね、ここが一番最初ですわな。
まあ、エベス信仰というのは大きく2つに分けられまして、
うん、
先ほど言いましたようにエベス様という神様、
はい、
正式の名前では先ほど西宮神社の場合は昼子の御事様と申し上げましたけど、もうお一方エベス様という神様がおられまして、それはあの神様の名前で申し上げますと琴代主の御事様、これは出雲の神様ですね。その本社が美穂神社、
うん、
よくご存知だと
思います。美穂神社、
美穂神社がお祭りしておられます琴代主神社、琴代主の御事様とをお祭りするエベス様と、
はいはい、
西宮神社で祭りしている昼子の御事様をお祭りしている西、エベス様と大きく2つ、ですから3500社の中にも、はい、琴代主様のエベス様とも
いらっしゃる、
昼子のエベス様
もあるということ
です
ね。それにしましてもね、まあ、この本社からずっとこう全国にそうやって信仰広がっていったということには何か
訳
があるっていうの
でい
か
ない、まあ、大きくですね、はい、やはり2つ、
2つ
歴史的に見ますとございまして、
はい、
1つは、
はい、
エビスカキという
エビスカキ、
はい、人形操りをする人々のお話ですね。これはですもっと歴史を遡りますと平安時代にすでに九愚津という集団がいまして、
はい、
これはですね今定まったところに住まいしないで、まあ、時とともに日本中をこうずっと歩いていった。でその彼らが得意とする技というのは木の枝等を使って、はい、まさに人のように、芸をするということで、まさに人形操りの始まりというような人ですね、
はい、
そういった九愚津の人がだんだんとこう時代がにつれて、
はい、
大きな神社 大きなお寺の近くに定住するようになる、う
ん、
要するに神社に奉仕する傍ら人形を操りをするようになっていったわけですね、
はいはい、
西宮神社の場合も、そういった方々が近くに定住するようになりまして、そして時期が来ますと、うん、人形操りを持って全国に西宮恵比寿様のご神徳を広めていってお札を、まあ、その当時はもちろん本当に質素な形で首から箱をぶら下げて、その箱の上で人形を操る、
はい、あ箱が舞台みたいなもんです
ね。そういった本当に今から考えれば非常に簡単なものなんですけれども、まあもちろん当時はテレビもラジオもありませんので、まあそういった1年にさ決まったところ決まった時にこういったそういった方が来られるということは各地で楽しみにされて
でしょうね。
ですからもちろん遠く西宮というところをご存じない方も、
うん、そのことを通じて
お札を通じて、
あ
西宮のエベス様は福の神だなというようなことでどんどん広がった、 まさにエビスカキというそういったですね、人形や釣りをする方の力によって広がったというのが一つ、
はいはい、
そしてもう一つはですね、はい、江戸時代の初期に、
はい、
この西宮神社が造営新しく造営、はい、社殿が造営されたんですけれども、うん、その時に西宮神社のその立派な御社殿を維持するのに、これはなかなか難しい、
大変なことですね
ということで時の徳川幕府に特にお願いをしました、はい、その結果それではその西宮恵比寿様、恵比寿様の描いたお見栄というお札、
はいはい、
これを配るのはそれまでは各地でそれぞれで配られていたんですけど、それ以降はこの西宮神社だけしか配られないというようになったわけです。
許認可制みたいな
もんですね。そうですね、今でいう判件をいただいたというよう
な
ですから、それ以降全国で配られるお札というのは全て西宮神社からのお札になるというようなことで、そのお札には必ず上に西宮大神宮ということで、その下には恵比寿様の太陽を釣られたお姿があ
る
ということで、これも並行して非常に全国的に広まったということですね。まあそういった2つの大きなことがございまして、西宮神社は恵比寿様、福の神ということが全国に広がった。
そうです。今の話の中でもその江戸時代という時代のことが出ましたけど、もっと前からあることはあったんだよね。
西宮神社はですね、はい、そもそもは平安時代 にご創建されたということでございまして、まあ、神社によりましてははっきりと創建年代が確定する神社がございますけれども、当社の場合はですね、いつ創建されたかというのはなかなかわからないんですけれども、大体平安時代の末の資料、当時の資料に初めて出てきます。ただその時もですね、平安時代の末にはすでに現在も行っておりますけれども、海上渡御祭という、
はい、
西宮のエベス様の神様が船に乗られて、はい、そして神戸の和田岬まで渡御されるというようなお祭りが平安時代の末にすでに行われておったわけですから、それだけ行うというのはかなりのやっぱり規模がないとできないということですから、もう少し創建というのは遡れるのではないかと、このように思っておりますけど、
絶対そうでしょうね。でそういう歴史の長い歴史の中では、あのいろんな時代によっていろんなことがあるじゃないですか。例えば将軍がこの、時の勢力を維持するために神社やお寺を焼き払ったとかいろんなことがありましたで、そういうことにも難儀なことにもあっていらっしゃるわけですよ。
はい、西宮神社の場合はですね、特に戦国時代から江戸初期にかけまして、
はいはい、
まあ、もちろん戦国時代ですから、その戦に巻き込まれた、あるいはまあ原因不明の、まあ、火災
が、はい、ありますよ、
ね、西宮の大火に巻き込まれたということで、その期間に大体3回なし4回は社殿が焼失しております。しかしありがたいことにその都度ですね、ご援助をいただいて、そして社殿が造営されたということですね。まあ、例えば西暦で言いますと1530年、
はい、
この頃にまあ一向一揆の影響でこの辺りが大火災が、その時西宮神社も焼かれた。ただその時にはですね、当時の後奈良天皇から
天皇、
はい、3000匹という寄進をいただきまして、そして、社殿が造営された
ですね。そうですか。
しかしその後ですね、わずかな時に戦国期ですから、数十年経ってやはりまたそう、戦乱に巻き込まれて、
はい、
その社殿が残念ながら焼失いたします。
それ
も今度はですね、豊臣秀頼によりまして、慶長14年ですから1600年の初頭ですけどに造営されたわけですね。その豊臣秀頼が造営したという社殿はですね、平面図が残っておりますね。それは現在の社殿よりもやや小さめなんですけれど、先ほど申しましたように3つの社殿が横に並んでいるという形でもすでにその時から、
いやそうなんですかね。
そして秀頼が造営しました社殿もまた江戸時代の初期に焼失いたしました、
はい、
で今度は四代将軍家綱、
徳川家綱
が非常に援助していただきまして、
はあ、
そして造営されました。
なるほ
ど。それが現在の社殿の元になる社殿でですね、その家綱が造営しました社殿が江戸時代、明治時代、大正時代と昭和で、昭和の20年のまさに終戦の10日前までその社殿がずっと維持されたわけですね。残念ながら最後の空襲で焼失いたしましたけれど、現在のご本殿はその焼失しました家綱公造営の社殿、これをに全くたがわない、寸分たがわない形で昭和36年に復興された
よかったですね。同じ形に出来上がった
です
ね。本当はもう間もなく記念日を迎え、今年は記念日を70年ですか、はい、迎えようとする第二次世界大戦、もうちょっと早く終わっててくれて
たら
焼けずに済んだということだったんですよ ね、
ね、
まあ、そんなことにも何か因縁みたいなものを感じますが、そういう天皇家やら、あるいは当時の将軍家から援助をされて、成り立ってきたっていう石宮神社はやっぱりもう大きな信仰の対象として、広い範囲あるいは相当国の中心からも注目をされ、大事にされてきたお社だということが言えると思うんですけど、まあそれらしくいろんな重要文化財をここでは所蔵されていまして、まあ皆さんよくご存知なのは国の、まあ、重要文化財になっていますのが正面の赤門、それから社を取り巻いている大きな練り塀、この2つは国の指定した重要文化財、とっても大事なものとして決められていますし、 兵庫県の指定していますのはこの森が大事やと、この社を守っている森が大事やということで、この社総林そのものが天然記念物に指定をされています、はい。それ以外にも西宮市指定で道章であるとか、あるいは常夜灯型の道しるべ、これは西北海道といわれるいわゆる、山崎道、それから中国道、これがここで合体してずっと神戸の方西の方へも進んでいくわけですが、そのちょうどあったところに常夜灯として小道しるべが立っている。常夜灯の形をしている道しるべとっても珍しいので、それは昭和62年に西宮市が重要文化財に指定をしている。まあこういったふうにもっと他にもいっぱいあるんですけれど、たくさんの重要な文化財がこの、お社には保存されている。まあ、それもそういうな古い時代から、大勢の人にあるいは国から直接、援助をいただくほど大事な神社であったということの証ではないかと思います。さて宮司さん、間もなく東海恵比寿がやってきます。恵比寿さんといえば東海恵比寿ということで、いやまあ本当に市民やあるいはこの近郊の方にとってはとっても大事な神事なわけです。これはどういうことから始まって今どのようになっているのかちょっと教えていただけます、はい。
これもですね、はい、そもそものゆかりというのは非常に難しいわけなんですけれども、東海恵比寿という言い方は比較的新しい
方で、そうです。
そもそも昔の文献を見ておりますと、はい、一つには三狩神事、
三
狩というのは恩、
はい、
狩りをする狩猟、
はい、
動物を狩猟する狩り、要するに何か狩りをする三狩神事、あるいは囲碁守神事、囲碁守はこもるおこもりをする、
はいはい、おこもりです、ね、
お祭り前におこもりをするという意味で、はい、囲碁守神事、三狩神事あるいは囲碁守神事と言われているわけですね。で、まあ、三狩神事という言葉から見ると、はい、やっぱ年頭にあたってその年の吉凶を占うために何か狩猟をしておったのではないか、
は
い、それを神様にお供えしている というのがそもそもの起源ではないかとも推定されます。あるいは三狩というのは実は三変わり、身が変わるというのはですね、まあ、お祭りですから平常な身から特別なことがあって神様にのお祭りに使える、また一層正常な身に身が変わる、そういう意味で身代わり神事、それが言葉が変わって身代わり神事ということになったのではないかというのも一説にありますが、
はい、
それはしかし、そのあたりのことを実証するものはちょっとないので
証明することはできない
ですけど、まあ、もちろん今みたいに、はい、大勢の人のお祭りはもう近世になってからできました。昔は三狩神事、あるいは囲碁守神事、それを伝える面白いお話がありまして、
はい、
これもやっぱり戦国時代の話ですけれども、うん、西宮が舞台となりまして、
はい、
ちょうど両軍が向かい合って、
はい、
それはちょうど正月10日だったわけですね。で、正月10日に片っぽが戦を仕掛けた、戦を仕掛けた方が結局負けたということですね。それについて書かれているのに、正月10日は西宮の神事にして、三狩なり、今申し上げました三狩神事の三狩なり、囲碁守とて人音もせざるにということですね。要するにその当時戦国時代も正月10日の西宮の町は、
はい、
三狩神事あるいは囲碁守神事と言われる西宮神社の大きな神事があったので、これに関して町の人たちはその日は音も立てない、人も外を通らない、ずっとおこもりをしていた。それにもかかわらず戦を始めたからあなたが負けたというような、まあ戦争の話は戦の話はともかく、西宮の町の状態が
分かりますね。
分かりますね。ですから今のようなわーっと盛大な東海市というイメージよりも一昔前は逆に、全く逆に、もう一人通らないような、皆さんが家の中にじっとこもっておった、
それほど厳粛なお祭りやった。
そうですね、それがまあ正月10日の西宮の風景だったということですね。
でそれが今では、
今では、
はい、
そうですね、もちろんそれを踏まえて開門神事が、
はい、
そして東海恵比寿のにぎやかさがということですね。
1月の9日はみんなワイワイ言うかもしれませんが、きっちり12時になると閉門されて、はい、で明くる日10日の何時からあれ開くんでしたかね。
12時に門が閉められまして、はい、そして、先ほど言いました囲碁盛りと、
囲碁盛り
がと境内の中で神職が囲碁盛りを行います、はい、そして、門が閉められた真っ暗な上庵の中、午前4時から東海美術で最も重要な東海美術大祭というお祭りを、これも神主だけで行う。
ああそうですか。
もう昼間はあれだけ大勢の方がおられます。東海美術大祭というのは門が閉められました、もう午前4時もう本当に星がきれいにまばやいてる、
何の音もしない、
何の音もしない、そこで、神職のお祭りを
行う。ああそうですか。
そして、そのお祭りによってエベス様のお力がずっと強くなられる、
はい、
その強いそのエベス様のお力をいただくためにお祭りが終わって午前6時に、はい、大太鼓とともに門が開きます。これがいわゆる開門式。
そうですか。
そして皆さんはその強いエベス様の福をいただこうと、は
い、早くもらいたい
と、をされるということですね。
そういうことなんですね。
だから、まあ、開門神事というのは、はい、今ではよくテレビで放送されました、はい、その門が開いた瞬間から映りますけど、実はその前が囲碁盛りと、これは先ほど言いましたように、古くからの伝統が残っているということです。
早くお参りしようと思って門の前で寒い中待ってらっしゃる方も、実は中でずっと本殿でこう神主さんがやってはることを想像しながら待たないかのわけですよ。今そこで神さんといろんなお祈りされてるんやということを想像しながら待ってるということになるわけですね。まあ、今年も、東海ビスの開門行事にはたくさんの方がおいでになって、きっと、まあ、みんな元気よく走られることだろうと思います。そういう東海ビスのまあ、お話も、聞かせていただきました。まあ、そこでその、海の神さんとして風祭りをされたり、あるいは、漁師さんが東海市にたくさんお参りになったり、あの海に関係する方も大勢お参りになります。片一方商売繁盛という観光で、商売をされている方もたくさんお参り、一般市民も今年の経済良くなってほしいというような気持ちで、お参りされる方もうたくさんの人が西宮神社にお参りになるわけです。神事のことから始まって、西宮神社の歴史、それから今日行われている、まあ、いろんな行事、東海別の開門、まあ、神事も含めていろんな お話を伺います。ますますこう別さんが身近なものとして、あるいは今まで知らなかったことを知ることによって、あそこも見てみたいという気持ちにもなりました。お正月ここへ参りますと本当に厳かな気持ちになりますし、ちょっと町の中とは違う雰囲気で自分を見直すようなこともできるんじゃないかと思います。お正月にやっぱり江別さんに来てよかったなと思いますし、宮司さん吉井義明さんにいろんなお話を聞かせていただいたので、また、親しみが湧いたような気がいたします。宮司さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こんなお話を聞きながら今年がいい年でありますようにと祈って、この番組今日は終わらせていただきたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。